会長法話、宮沢賢治に学ぶ2、西に疲れた母あれば。二話の日光立正厚生会会長。慈雨の菩薩のように、雨にも負けずで始まる宮沢賢治の詩は、おそらくどなたもご存知だろうと思いますが、本誌で先月、読んでいるとお経文を唱えているように感じると、私が申し上げたその全文を、現代的なわかりやすい文字遣いでご紹介します。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きしわかり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。信仰に基づく賢治の決意が率直に歌われていて、私にはただただすごいとしか言えません。特に圧倒されるのは、東西南北の四方に行ってとあるくだりです。やむこのもとに駆けつけ、農作業に疲れた女性をいたわり、死の床にある人に命の真実を説き、争う人たちをなだめて融和を促す、といった具体的な実践の誓いです。人の苦しみや心の痛みに思いを馳せ、とにかくそこへ行って、自分にできることをしよう。それが現実のシャバ世界で、菩薩として生きる者の使命なのだ、という強い意志が見て取れます。この詩の後、手帳にはお題目、南無妙法蓮華経を中心として、両脇に多宝如来と釈迦牟尼仏を置き、その外側に上行、無辺行、上行、安流行の四菩薩を拝した法華経曼荼羅が再び図示されています。この四菩薩は仏の願いを身に対して、衆生を実際に苦しみから救う慈雨の菩薩のリーダーですが、自分に何ができるのかを考えて他者に寄り添うこの姿勢に、今私たちが学ぶところは大きいと思うのです。よく見聞きしわかり。また詩の中の、自分を感情に入れずによく見聞きしわかりの部分を読むたび、これは本会の支部長さんや主任さんをはじめとする皆さんが、普段当たり前のように実践されていることではないかと 私はいつも思います。自分の意見や思いを差し挟まず、相手の物証を信じて、ただひたすら苦悩の訴えや嘆きに耳を傾ける。それは相手が苦しみや悩みから抜け出す出口へ向かう大切な時間であり、尊い菩薩行です。話す人は聞く人の慈愛に包まれながら、愚痴や文句や嘆きの感情を語り続けるうちに、おのずから何が自分を苦しめ、その原因はどこにあるのかに思い至り、心が軽くなって苦境の出口にたどり着くのです。私がかつて内戦による民族間の対立が残る地域に伺い、現地の主要な宗教指導者の方々とお会いした時も、賢治の言葉に影響されたからか、私はただじっと話を聞いていただけですが、対話すら困難だった皆さんの間に、やがて少しずつ話し合うムードが醸成されていきました。思うにそれは、それぞれが胸中を吐露する中で、一人一人の心に宿る神仏とも言えるものが、争いなどしていてはつまらない、という気づきをそれぞれに与えたからです。世界を見れば苦悩する人は多く、私たちにできることはあまりにわずかです。何とかしたいと思っても、それこそ何の役にも立たないデクノボーのような私たちです。それでも大きな視点を持ちながら、人には合掌礼拝の心で向き合い、優しく温かく、身近で何気ない日々の実践が世界の問題につながる根底にあることを忘れず、毎日をおろそかにしないようにと賢治は教えているのです。以上で、後世令和8年2月号会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。